スミーレのスミーレラジオ。
5月の半ば土曜日の夜ですけども、普段の番組収録とは別に特番で、去年から参加いただいているコメンテーターの方お一人ずつの特番を作ろうと考えて収録しようとしています。改めましてご参加いただきます、スミーレさんです。こんばんはです。
はい、こんばんは、スミーレです。は
い、夜収録してるからこんばんはって言いますけどもで、そうですね、いつもは朝配信する目的でおはようございますって言っていただいてますけど、
はい、
おはようございますと業界人っぽくできるじゃないですか。
そうですね、
はい、どうです、その業界的におはようございますとかいうことはあります？
昔働いてた職場なんかやっぱり24時間動いてるところだったんで、はい、おはようございますっていうのが、まあ、そういう意味で使われてました ね、
やっぱりそういうところもあったりしますけど、2019年10月から参加いただいてたと思いますんで、
そうですね、
かれこれもう半年をね超えてますけども、
そうですね、あっという間ですね。
どうですか、ワンボタンの声慣れてきましたでしょうか？
なんとなく慣れてきたのかなという感じはしてるんですけどね。
はいはいはい、まあ、毎週の収録で流れで。
そうですね、
どうです、ずっと参加いただく前から番組はお聞きいただいてたということなんで、はい、実際収録参加してみて、え、そうやったみたいな、なんかあります？
そうですね、山村さんが結構がっつり編集をされてるんで、思った以上にうまいことを切っていただけてるんで、そこがすごく思ってたよりもよりすごかったなっていうところはありましたね。
もう起きてる間中編集してますからね、はい。それはまあ全然ね、自分のことなんでやるんですけど、今回の特番ではスミーレさんという当番組のポッドキャスターを皆さんによく理解していただこうというために組んだものなんで、スミーレさんのアピールを存分に出していただけたらと思うわけなんですが、当番組アップル製品のファンの方向けなんで、当然スミレさんもアップル製品いろいろお使いになったあると思います。初めて買ったアップル製品って何だったんですかね？
これが iPhone4S なんですよね。
はいはい、
何年前でしたっけ iPhone4S って？
2011年ですね。
あ、2011年か、はい、ってことはまだギリギリアップル歴10年にはなってないっていうくらいですね、はい、
あ、なるほどね。それはでもそもそもなんで iPhone だったんでしょうね？
ちょうど機種変更のタイミングで何しようかなって考えてたんですよね、
はい、
で 4S にする前は au 使ってる方だと多分覚えてらっしゃる方多いと思うんですけど、はい、Android スマホの IS03 っていうあのレディーガガがコマーシャルやってた機種があって、
はい、
それを使ってたんですよ、
はい、
ただ当時の Android スマホってどうしても最初は快調に動いてたんですけど、だんだん1年2年使ってると重たくなってきてしまって動作が、
はいはいはい、
どうしたもんかなって時にたまたま先に iPhone 使い始めてた知り合いが、これいいよ、ぬるぬる動くし使いやすいしバックアップとかも取りやすいし、
はい、
おすすめやでって言われたんで、
はい、
ああそれならせっかくだし買ってみるかっていうところで乗り換えたのがきっかけですね。
私今までいろんな Android ユーザーにそうやって iPhone を勧めたんですけど、ことごとく断られていってしまってて、iPhone とか嫌いやねんとかそう言われる時があって、なんでそんなこと言うかなとか思う時もありますが、はい、
私も実を言うと最初はちょっと抵抗があったんですよね、 Android から乗り換えるのに。やっぱり Android 好きな方は結構皆さんおっしゃるし、私もそう思ってたところがあるんですけど、iOS に比べると自由度が高い、
はい、
でそれこそスマホの中のデータとかパソコンつないで Windows でいうエクスプローラーとか Mac の Finder とかで普通に覗きに行けちゃったりとか、そういうところが好きで使ってたんで。でも当時の iPhone って iTunes ありきだったじゃないですか、
はい、
基本的に縛られてしまうような感じがして、ちょっと最初抵抗あったんですけど、その友人が言うにはそういうところあるけどそれ以上にむっちゃくちゃ使いやすいから、
はい、
絶対おすすめやでって言われて、彼が勧めるなら、
はい、
そこまで言うならじゃあ買ってみるかみたいな感じだったんですよね、
は
い、
多くの iPhone 乗り換え組の方は同じご意見の方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。お値段的にはどう思いました、ね、iPhone の方がやっぱり高いなとかなかったですか？
当時はまだあんまり高くなかった。それこそ私はそういう同じキャリアの中での機種変更だったんで関係なかったですけど、
はい、
いわゆるキャッシュバックとかで0円スマホとかガンガンやってたような時代なんで、はい、4S の頃って iPhone 今ほど高くなかったじゃないですか。
うーん、今が高すぎるんやと私は思います。
はい、っていうのもあってそんなに値段的なところは気にならなかったですね。
そうですか。それでアップル製品のユーザーへと踏み出したわけですけど、何をやってました？やっぱり音楽を聴きました？それとも LINE はもうあったと思いますけど、
はい、
なんかそういう一番これよく使ったなとかなんか覚えてます？
あの時買ったのは32ギガのモデルだったんで、はいはい、音楽再生とかは別のプレイヤーを持ち歩いて、はい、で iPhone は LINE とかあるいはツイッターとかあんまり使ってなかったですけど Facebook とかそういう事務的な用途っていうと変ですけど、
はいはいはい、
そっちばっかり使ってましたね。
最初の iPhone ですからそれなりにケース買ったりとかいろいろ愛着はあったでしょうね。
そうですね。
Mac はそのまますぐに購入とかいうことにはならなかった。
そうですね、まだあの頃は Windows を使っていて、
はいはい
はいはい、
もう Windows は8とかなってたんちゃいます。Windows 全然わからへんからね、ごめんなさい、ね、
8がまだ出る少し直前かな、直前か出てすぐぐらいだったか、はい、ちょっとはっきり思い出せないですけど、はい、私のマシンはまだ Windows 7で動いてた頃だったかなと思いますね。
どうなんですか、やっぱり Apple 製品として iPhone を手に入れて iPhone なかなかいいじゃないかみたいなことで、はい、それだったらパソコンも Apple 製品かなっていうところまでではなかなかいかなかったわけですね。
そうですね、 iPhone があったからそれだけで Apple 製品で揃えようっていう感じにはならなかったですね、たまたまノートパソコン1台新しく買う必要が出てきて、その時にメインの端末ではなかったんで、
はい、
じゃあ Mac でもいいかな、最悪ダメだったらブートキャンプで Windows 入れればいいしとか、そんな感じで買ったのが初めての Mac でしたね、
はい、それって iPhone から何年ぐらい後なんです？
買ったの確か2013年なんで、
はい、
iPhone も 4S も出てすぐに買ったわけじゃなかったんで、
はいはいはい、
年明けて春ぐらいだったんで、
う
ん、
ね、じゃあ間1年半ぐらい、
はい、1年半とかそんなぐらいですね、はい、
お話スマホの前の話になっちゃうんですけど、スマホの前にもいろいろ携帯をお持ちだったようですけど、
はい、
カシオの GS1 お持ちだった。
あ、そうですね、
あれかっこいいですよね。
そうなんですよね、当時って防水とか対衝撃性のあるガラケーってそんなに多くなかったんで、
はい、
そういう意味ですごく安心感はありましたね、
いや私も欲しくって iPhone が出てなかったら GS1 買ってたか分かんないですよ、
は
い、
お
カタログ取り出したりしてましたからね。
あ、そうですね、あの当時紙のカタログがまだあった時代
です
ね、
普通にありました、
今もありますけど、でも今割とネットで見ちゃうから、
はい、だいぶ紙のカタログってなくなりましたからね。番組リスナーさんの中ではこれぐらいの頃にスマホないしはパソコンいろいろ買ったという思い出のある方なら PDA もひょっとしたらスミレさん手出してたんじゃないかと思う人いるんですけど、 PDA は全然通ってこられなかったんですね。
そうですね、 PDA の全盛期はまだ学生だったんで、そもそもそう PDA を使うような段階にはなかったんですよね、はいはいはい、
世間では i モードがあった感じですね、
はい、
だから
そうですね、
携帯でネットならもう i モードでいいやみたいな感じもあったですね。
あ、そうですね、結構パケシとかそういう単語があった時代ですよ ね、
多くの方でガジェット好きの方だといろんなポケットコンピューターから電子手帳 PDA でやっとスマホみたいな流れの人が多い中で、最初から iPhone っていうのはすごい幸せなんじゃないかなという。
PDA もなんとなく興味はあったし欲しいなとも思ったんですけど、当時高校生ぐらいだったかな、
はい、
なので小遣いで買えるはずもなく
て。あ、なるほどね、私らからしても iPhone はそういう PDA の上を行くスーパーマシンという、まあ、そんな感じで見てますけど、はい、今はスタンダードな iPhone11 をお使いで、それでも私よりはいい機種ですよ。ねえ、あのお使いです。
山村さんも SE 買えばいいじゃないですか。
はい、SE はね。今残念ながらあんまり職場も周りもそれほどアップル製品ハマってる人はいないという話で、
ね、
伺ってたんですけど、学生の頃周りお友達で iPod なんか使ってる人はいたみたいな。
そうですね、ちょうど大学入ったぐらいで iPod が流行りだして、
はい、
その後 iPod mini が出て大ブーム、そんな時期だったんで、まあ、周りは結構 iPod なんかしら持ってる人はいましたね、
はい、ご自身は iPod には手が出さなかったんですね。
そうなんですよ、当時の私は割と無駄に偏屈な考え方をしているというテック系オタクあるあるだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱり iTunes を避けたいみたいなところが。
ああ、そう、それたまに聞きますよ。 iTunes だけはどうにか避けたかったんだっていう人は。
そう、
あれはその Apple の全部身を委ねろ的なあれを嫌うというか、
まあそうですよね、はい、だから例えが適切か分かんないですけどギーク根性というかそういう名残がオタクの文化の中に残ってた時期なのかなって感じはしますね、
私 もう時代はそれまでですけど、システム6とかの Mac から入りましたけど、 Mac なんてなっていう気持ちで最初は見ましたから、 はい、MS-DOS とかそっちをやってましたから、学生の頃は XP、Windows も使ってらっしゃったらしいですね。そうですね、はい。ユーザー会みたいなお話は、このポッドキャストを通じて初めて知ったみたいな感じですかね。
そうですね、はい。
私も Mac の世界というか、Apple のファンの MacWord Expo とか、そういうイベントに行って初めてユーザー会というものの存在を知って、それまでは Mac を売る仕事してても、世の中にそんなアマチュアが集まって、互助会じゃないけど、情報共有するような、はい、そういうサークル的な活動してる人がいるとは、そんな思わなかったんでね。
そうですよ。私も初めてそういう存在したときに、まあ、ちょっと驚いたところはあって、はい、同じコンピューター関係でも Windows でそういうことをやってる方ってそんなに見かけないんですよね、はいはい、もちろん仲間内で集まってとかいろいろやってる方は私の観測範囲の外でいくらでもいらっしゃるんだとは思うんですけど、そういう環境にいたんで Mac ってコミュニティが進んでるんだなっていう、そんな感じはしましたね。
Mac 以降いろんなガジェットとか見るにつけ、それぞれのユーザー会あるいはファンの集い的なことをされる方たくさんいらっしゃるのはもう私もよく目にしてたんですけど、 Mac ファンから始まって Apple ファンのそういうコミュニティっていうのは根強いと思いますね。
そうですね、
昔ユーザー会でなんか一緒にやった方、今大阪に住んでるって遠いところに行かれてて、たまたま大阪帰ってきたなんかしたら、もうその当時の話すぐ始められますからね。でその何分かのうちには、で iPhone 11 Pro 買ったん、いやまだ買ってないとか、その今の Apple 製の話もまたできるっていう、なかなか話題にが尽きないなって思いながらいるんですけど、そうやって今は iMac と iPhone という、
MacBook と iPhone、
そうですね。2013年から使われてた iMac が壊れて難儀したっていう話も番組でチラッと。
それちょっと違うんですよ。
違うんですか。
2013年から使ってたのは MacBook Air で。
あ、そうですか。
はい。それとは別に母艦になるようなデスクトップが欲しいなと思って、はい、でも次は絶対 Mac って決めてたんで、奮発して iMac の 5K の27インチを買ってしまおうって言って、はい、これが 3、4年ぐらい前になると思うんですけど、まあ買ったんですよ。清水の舞台から飛び降りる気持ちで、
はい、
お金をケチってアップルケアつけないで標準の1年保証だけで、MacBook Air が頑丈で快適に動いてくれてたんで大丈夫だろうと思って、はいはい、iMac も平気やろうと思って油断してたら、保証がちょうど切れたぐらいのタイミングで電源が入らなくなってくださって、はいはい、涙を流すことになったという。
それは思い当たることはないんですけど、これやったからそうなったんじゃないかなとか。
全くないというと嘘になるんですけど、少なくとも荒っぽい扱い方をしたことはなくて、
はい、
OS のアップデートかなんかをやってたんですよね、その電源が入らなくなる直前に、はい、OS のアップデートでちょうどマイナーアップデートがあってそれを当ててたところだったんですよ、
はい、
時間かかるんで放置するじゃないですか、はいはい、そろそろ終わったかなと思った頃にはスリープモードに入ってた、ディスプレイついてないんで、あ、スリープに入ったのかな、全部終わってと思って、はい、マウスをカチカチ動かしたら反応しない、でまさかと思ってよく見たら、そもそも電源入ってないっぽいぞこれ、って言って電源ボタンガチガチ押しても反応せず、サポートに電話したりとかもしていろいろ試したんですけど、どうにもならずで、はい、
っていうことですね、
はい、
Apple の方修理見積もりなんか固定料金ですもんね。
そうですね、はい、それなりのお値段を伝えられたので、だったら新しいのを買った方がマシだなっていう感じで、はい、諦めたっていうところですね。
結局その壊れた iMac はどうなったんでしょう。
まだうちの倉庫代わりにしてる部屋で箱に入って眠ってます、
ね、あ、そうですね。
メルカリかどっかにさっさと流すつもりでいたんですよ、ジャンク品として、はいはいはいはい、だけど物が大きいんで写真撮ったりするのがなかなか大変で、
あ、なるほどね、はい、私も随分 Mac の修理は仕事でやりまして、 iMac もガラスはめ込みモデルになってからは本当に嫌でなりましてね、
ああ。
昔のネジ回し本体開けてっていうんじゃなくて、あのガラス板を外すところから始まるんですよね。 あれはもう嫌やなっていうのが正直なところ
だったんです。神経使いますよね、あれは。
あれは本当に神経使うんで、まあそれ iPhone はもっと神経使いますけど、結局残念なことになりましたけど、その後また新たに Mac が購入されてるんですか、
はい、そういうことになってしまって、で家の母艦はやっぱり MacBook Air が続投すると、
はい、
ただそうすると外に持ち出して仕事をするときにやっぱり大変不便なんで、12インチの MacBook をまた1台買おうかっていう感じで、 それは確か iMac がそういうことになる直前に買ってたんで、
あ、そうね、
やっぱりなのでそちらも Apple Care をつけてなかったっていうオチがあるんですけど、まあ、はい、でも MacBook の12インチの方は今でも元気に動いてくれてるんで助かってますね、
はいはい、MacBook Air は昔お持ちだった分はもう手放されてる。
いや、今まさにこの収録に使ってます。
ああ、なるほど。じゃあノート2台体制なんですね。
そうですね、はい、
でこの後 MacBook Pro 13インチ気持ちが動いてるとおっしゃってましたけど、なんかそれも買ったらノート3台体制、はい、
あ、そうですね。なので今使ってる MacBook Air を今度こそちゃんと引退させてあげようっていう、まあ、そのために MacBook Pro を買おうかなっていうのが今悩んでるところですね。
なるほどね。ノートパソコンをお使いになるってお仕事にも多分活用されてるんだと思うんですが、
はい、
番組中でも時々はライターのお仕事っていう部分、はい、折に触れられることがあるんですけど、さっき打ち合わせの時伺いましたら、どっか学校が募集されてたんで、そこのライターコースみたいなのを受けておられた。
あ、そうです。もちろんせっかくの学校ではなくて、
はい、
ちょうどご縁があってそういうライターの養成講座っていうことでもないんですけど、まあ、仕事の仕方とか教えていただく機会があって、はいはい、でまあ自分でもこれならいけるかもしれないなと思ってやり始めたのが一番最初のところですね。
ね、羨ましい限りでね、はい、番組リスナーさんで古い方なの、私が関西ウォーカーさんで iPhone の記事ちょっと書いてた頃があったのを覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんが、いつの間にかウォーカーさんもう記事の発注なくなりましたねっていう。ライターのお仕事非常に羨ましい限りです。番組では時々野々下さんはじめアップル系の分泌されている方にもお声を聞くときがあるんですが、スミレさんはそういう側面以外にバンドライブのライブハウスの、
そうです、
これ運営と呼んでいいんですか。
ライブハウスを借りてライブのイベントを運営してるっていう立場ですね、
はいはい、箱の支配人とかそういうことではないんですね。
そういうことではないですね、はい、
そういったところにも力を入れておられるということなんですけど、はい、アニソンハーツというライブハウスで、はい、これ場所がどこになるんですかね。
東京の大塚って言って池袋の一個隣ですね、
はい、はいはいはい、駅から歩いて5分10分ぐらいの位置だったんですかね。
そうですね、はい、
はい、残念なことに今年は2020年はコロナの影響で実は5月にもイベントを予定されてたんですけど、
はい、もうゴールデンウィークの一番いいタイミングを取ってたんですけどね。
ね、あれなんていうタイトルのイベントでしたっけ。
戦利品を見せ合うオタクの会みたいなサブタイトルをつけてた気がします ね。
戦利品とおっしゃいますのは、はい、本来夏に開催のコミケがオリンピックに合わせて5月に開催予定だったんで、
そうですね、
それに合わせてのイベントだったんですよね、
はい、
オリンピックもコミケもそしてこのアニソンハウスさんのイベントも全部コロナのせいでなくなったという
ね、はい、本当そうですね。
コロナの問題が明ければまたお客さん戻ってこられるんじゃないかと思いますんで、はい、アニソンハーツさん的に今アピールするとすれば、何でしょうね、
はい。基本的には来るものを拒まずですね、はい。明らかにこれやっちゃまずいだろうみたいなことをやるような方とか、あの、はい、他の出演者さんとかお客さんとか、あるいはスタッフさんとかに迷惑かけるような人は、ノーサンキューだし、はい、あのつまみ出すんですけど。一般常識守っていただける分には、どういった方でもウェルカムなので。
ね、
うちの場合も最初にイベント立ち上げた時からずっと一貫してやってるんですけど、
はい、
お客さんにせよ出演者さんにせよライブハウスが初めてっていう方でも参加しやすいようにっていう形でやらせていただいてるんで、はい、特に出演者さんとかだと対バンっていうんですけど、一緒に出演する方の中で知り合いの方があんまりいないとか、あるいはそのライブハウスに出たことがなかったりすると、
はい、
結構気遅れしちゃって参加しないようになっちゃうとかって人もいらっしゃるんですけど、そういった方でも参加しやすいような雰囲気作りを、常連が幅利かせるようなことにはならないようやってますんで、ぜひバンド始めたばっかりとかバンドずっと長いことやってるって方も大丈夫ですんで、はい、ぜひ参加していただければなと思います。
そのアニソンハーツさんのページを見ていましたら、はい、オフィシャルサイト、これはスミルさんがお作りになったページ、はい、
そうですね、はい、
階段の手すりに亀が乗っかってる写真がありまして、
はい、
これは何なのか、私も不勉強でね、これ何の写真なんですかって聞きましたら、軽音っていうアニメの中に出てくる場所の写真だったんですね、
はいはい、そうですね、はい、
はい、これ実は生きてる亀かと思ったら亀の置物ですっていうことで、
はい、
存じ上げなかったんですけど。
いやいや、私も県を見るまで全然知らなかった場所なんで。
あ、はい、そうですね。滋賀県の豊里小学校、これ今廃校になって、
学校自体はお隣に新しい校舎がもう建ってるんで、はい、残った古い校舎を公共施設として再利用しているっていう、はい、まあ、そんな感じですね。
軽音っていうアニメは確か高校を舞台にしてたんじゃなかったでしたっけ。
あ、そうですね、はい、高校生の女の子たちがお菓子食いながらゆるくバンド活動するみたいな、ね、そういう感じの、まあ、いわゆる日常系のアニメです。
でも小学校の校舎の資料に基づいてアニメの作品の中では高校生がそこで学んでる、
そうですね、
っていう設定ですか。
はい、
軽音アニメのファンの方も結構あの番組聞いていただいてると思う、はい、前確か豊里小学校のなんか駅の話を してくださったことあったでしょ。
ああ、なんか駅のキャラクターかなんかが VR かなんかで、
そうそうそう、
観光案内する
まあ結構ね、リスナーさん反応いただいて、やっぱりファンの方多いのかなって私も思ったんですが、はい、これだけ番組半年以上渡ってやってきていただいてて、また番組中でスミレさんが、いや僕はこうでみたいな推しの感じ、
はい、
っていうのがちょっとまだ出てきてない気がするので、アピールしたいところをね、ちょっとやっぱり伺いたいなと思って、こういう話を聞いてきましたが、ポッドキャストそのものはそんなに、まあラジオの番組を含めて、それほど今まで熱く聞いてきたわけではなかった。
そうですね。もう本当に興味の湧いたポッドキャスト、ワンボタンの声も含めて、
はい、はい、はい。
2つか3つぐらい聞いてるかなぐらいって、まあラジオも本当に何もすることがない時にラジコとかで地元の FM 局聞いたりとか、そのぐらいでしたね。はい、
何でしょうね、音声メディアとしてのスミレさんのアピールできるところっていうのは今後またいろいろ出てくると思いますんでね。アニソンハーツというイベントを主催されるぐらいなんで、軽音以前からもいろんなアニメ作品にはお詳しい、はい、ところは、
それが全くなんですよ。
え、そうなんですか。
本当に本格的にアニメを見始めたのって軽音がきっかけで、はい、
そうですか、
はい、
え、なんかながらで見ることもなかったんですか。
ほとんどないですね。そもそも軽音に限らず今のアニメって基本深夜アニメじゃないですか。多いです。今と比べて当時の私健康的な生活をしてたみたいで、はい、深夜に起きてなかったんで、
はい、あ、そういうこと
ですね、そもそも見てないんですよ、
は
い、
かえって私の方がアニメ見てるかもしれませんね。そうなん
ですね。そうですね。
私悪いところは話通して見ないんですよ。つまみ食いして見るんですよ。2話見て5話見て12話見てとか、そういう見方してしまうから、話何のことかさっぱり分からんと見てるっていうパターン多くて、最近 Amazon プライムとかああいう録画しなくても普通に続けて見れるのが増えてからちゃんと見るようになりました。
私も話を飛ばし飛ばしで見るっていうのはあんまやんないですけど、
はい、
再生中にかったるくなったら早送り適当に やったりとかはしますね。
アニメ制作アマチュアで、はい、あの参加したことあります。
お、は
い、あんなしんどいこともう二度と嫌です。映像権に手を出すなんてアニメ作品知りません。
名前は知ってません。
見てくださいよ、あれ面白いですって。
お、
あれも女子高生が3人が主人公ですけど、はい、アニソンハーツに来られるバンドの方たちはぜひともあのそれを完成に向けてやっていただきたいところですよね。今回はスミレさんの特番でお送りいたしました。それでは次回の配信まで、オーバー。